お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月21日は国際ヨガデー。ヨガの発祥国であるインドのモディ首相が2014年の国連総会でヨガの素晴らしさについて演説を行ったのがきっかけでした。その後177カ国の賛成を経て正式に6月21日が国際ヨガデーとなりました。今日はシドニーでヨガ講師並びに呼吸改善トレーナーとして活動するソンジョン仙崎かすみさんの2022年のインタビューを再放送でお届けします。
ヨガスートラっていうヨガの教え経典がありまして、でその中ではヨガとは、心の活動を抑止するためのものであるって書いてあるんですけれども、心の活動の抑止とはじゃあ何なのかっていうところで、そういうふうに聞いてもいまいちなよくわからないと思うんですけど、簡単に言ってしまえば、私たちってその心の動きだとかあと行動だとかっていうのは自分のその今まで生まれてから生きてきた生活の中で培われた習慣であったり経験に基づいて出来上がったパターンだったりっていうのがねあるんですけれども、どうしてもその自分の今までの経験に基づいて出来上がった習慣っていうのは物を見たり聞いたりした時に必ず自分なりのフィルターがかかってるんですよね。なのでそのフィルターをヨガの練習によって取り除いていくことでありのままの状態を見られるようにするっていうのが、ヨガの目的ではあるんですね。で、私なりの解釈というか、私は心身の健康のため、それを手に入れるためのツールであり、で自分自身の人生の質を向上させていくためのツール。で、そのヨガの練習をする中で、自分自身の内側に向かって常に意識を向けるので、自分とつながりを取り戻す。もともとつながっていたのが、どうしてもこの忙しい生活の中で、体はここにあるんだけれども、心はどんどん先に、今日はこの後何をするんだっけ、明日は何をするんだっけ。大体いつも皆さん、私も含めて、体と心が結構バラバラなところにありがちなのを一つに戻す。その取り戻すための活動がヨガだと、私は考えています。
現在は日本語ヨガクラスを対面とオンラインで開催しているほか、呼吸に特化したブレスワークのクラスも不定期で開催されています。ヨガを始めたのは、他の多くの人がそうであるように、健康のためであったと振り返ります。あまり深く考えることなくヨガを始めたというかすみさんですが、徐々にヨガの世界に魅了されるようになります。
私、ヨガを始めたのがかなり遅い方なので、もう体カチコチ、ものすごく体が硬いので、体が動かない状態で始めましたね。体は徐々にやっぱり動くように、筋肉が伸びたり縮んだりきちんと動くようになってくれるので、体ももちろん柔らかくなりました。多分今が私人生の中で一番体が柔らかい。子供の頃から硬かった。硬かったっていうのは多分体の使い方が分からなくて硬かったっていうのが大きいと思うんですけれども、体は柔らかくなって筋力も上がって、もちろんそのアーサナーでポーズをとって体を動かすっていうのプラス、やっぱりどうしてもヨガで切り離せないのは呼吸なので、呼吸のその仕方がだいぶ変化したんだと思うんですが、ものすごく健康になってで、風邪をひかなくなりました。で、鼻が詰まらなくなりました。で、心の方はそうですね、ヨガだけじゃないかもしれないです。瞑想とかも入ってくるんですけれども、前に比べたらかなりいろいろなことにあまりこう振り回されないようになって、比較的こう落ち着いた自分を維持できるようになったのと、やっぱり呼吸でその自分の精神状態を調整するっていう技を身につけたので、自分のが動揺している時とか心が落ち着かない、ちょっとこう怒りの感情であったりとか、そういう時に呼吸で自分のその心を整えることができるようになったので、かなりそういう意味では体の健康プラス心の健康がものすごく前に比べて向上したんじゃないかと思います。
今呼吸というのがお話にありましたけど、かすみさんはブレスワークスも教えていられるということで、はい、具体的にはどういったことを 教えられてるんですか？
はい。私のやってるブレスワークは基本的にあまりそのヨガとは関係ないところで、機能としての呼吸というところなんですね。それで、サンスアドバンテージっていう呼吸の、仕方というか、日頃の呼吸の、機能としての呼吸を改善するっていう、そのための、呼吸法のメソッドがありまして、で、それのインストラクターでもあるんですけれども、基本的には私はそのヨガの中でやる、いわゆる呼吸法っていうところではなくて、普段の生活の中で私たちが普段何気なくしている呼吸をいかにより良い状態に持っていくかっていうところで、どうしても忙しい生活の中で常にこう、次へ次へっていく、この世の中なので、どうしても呼吸が浅くなってしまって、結構皆さんこの辺でこう肩で息をしていたりね、してたり、もしくは鼻で、最近すごく多いのが鼻で呼吸しないで口で呼吸をしていたりとか、そういうところでやっぱり、いかに鼻で呼吸をすることが大事であるか、で、いかにゆったりと深く静かに呼吸をすることが大事であるかっていうところで、この胸で呼吸しないで、お腹の方で深いところで呼吸をする腹式呼吸っていう部分の、その本当に基礎的な呼吸の仕方、みんなが普段無意識にやっている呼吸をそっちの方向に持っていくためのお手伝いをするための練習であったり、基礎知識であったり、そういったことを、そのブレスワークのワークショップの中ではやっていきます。
インストラクターとして活動される中で、どういった時にやりがいを感じられますか？
やっぱりクラスに来てくださってる皆さんが生の声でこんなことがあった。例えば、霜焼けに毎年なっていたのがならなくなったとか、あとは比較的自分の行動を客観的に見られるようになったとか、今まで手が床につかなかったのが前屈で手が床につくようになったとか、あとは足のむくみが減ったとか、そういういろいろな生のやっていく中での報告が上がってくると、やっぱり、やっててよかったなって思います。
かなり効能が幅広いように感じるんですけども、これってやはり人それぞれなんでしょうか？
人それぞれです。なので、実際にその同じ、例えば体の柔軟性であったり、同じ心の整え方っていうところに到達するまでには、その人その人の持っている体も違いますし、心のその触れ具合も違うので、時間的に、この時間で絶対ここまでっていうのは、すごく人それぞれなの。かなり違いますね。でもやってるうちに、必ずどんなに遅くてもこう変化は起こり続けていくので、続けることが大事だと思
コロナパンデミックをきっかけにオンラインでのレッスンを始めたかすみさん。これまで思いもつかなかったプラットフォームに新たな可能性を感じると話します。
2020年の3月の下旬でしたよね、確かね。ロックダウンが始まって、で、もう、その週にすぐにオンラインに切り替えたんですね。で、もう、ズームなんて使ったこともなかったので、すべて手探り状態で。でも、ロックダウンになって対面ができないからといって、そこでストップさせてしまうっていうのは、私の頭の中にはなかったので、とにかく続ける。っていうところで、もうすぐにオンラインに切り替えたので、もしコロナ禍の状況が起こらなかったら、多分オンラインには移行していないと思います。去年の2度目のロックダウンの時に、ヨガチャレンジ、毎日朝晩20分っていうヨガチャレンジを始めて、それでロックダウン終わるまでやりますって豪語したもんで、言ったからにはやらなきゃいけないっていうなんか使命感もあって、それを10週間やりました。それで、その時に始めた方が何人もいらっしゃったんですけれども、ほとんどの方は10週ずっと続けました。やっぱり日に1回20分なんですけれども、毎日やるっていうのの効果、1週間に1回1時間よりも、1日15分20分でもいいから毎日やった方が、効果の出るスピードが速くなるっていう、そこがものすごく如実に分かった時期でしたね。これからは伸びていくと思います。やっぱり同じところにいなくても、オンラインであれば国をまたいでも 地域をまたいでもどこででも可能ですし、あとはやっぱり年齢が上の方、健康状態に不安があるとか、そういったことであまり外に、スタジオには行きたくないっていう方が結構いらっしゃったりするので、そういう方にとってもオンラインでそういったヨガのクラスにそこまで足を運ばなくてもお家でできるっていうのは、ものすごく利点がいっぱいあるものだと思うので、これからやっぱりオンラインプラットフォームはどんどんともっとこう精度のいいものになって構築されて広がっていくんじゃないかなと思います。
はすみさんにとってヨガとは何でしょうか？
私にとってのヨガは一生をかけて探求していくもので、もう人生の一部になってしまっているので、なんだろうな、同じアーサナポーズをとっても5年前の自分のアーサナと今のアーサナでは感じるものがやっぱり全く違うのと、まあ、そのアーサナに関する深みが出てきているので、もっと深いところで自分の体を感じることができるっていうところで、あとはその精神面で言えば、年齢を重ねるごとにやっぱりヨガをやっていて感じるもの、まあ、体もそうですけれども、心のその状態であるとか感じるもの、それからヨガの教えに関しても理解の仕方が、若い時の理解の仕方と年を取ってからの理解の仕方、自分がこう共鳴する部分っていうのが変わってくるので、そういう意味ではもう一生の探求だと思っています。それがもう人生の一部ですね。これがなくなったらどうしようかなって感じです。
最後に、まだヨガをやられたことがない方へアドバイスいただけますか？
皆さん一般的にヨガは体が柔らかい人がやるものだって思ってると思うんですが、私の経験上、ヨガは硬い、体の硬い方ほどやっていただきたい。で、体が硬くてもできます。いくらでもその方の体の状態に合わせて調整は効くので、見た目の形だけをね、追い求めるとできなくなってしまうんですが、見た目の形は正直関係ないので、その方が体の中で自分でどう感じるかっていうのが大事なので、体が硬い方にはどんどんやっていただきたいっていうことと、いくつになっても始められるので、私のクラスでも最近70を超えた方が新しく入られて初めてのヨガスタートされたので、いくつになっても始められるっていうことと、あとはスタイルがね、いろいろあるので、自分いろんなスタイルを試していただいて、自分に合った気持ちいいと思えるヨガのクラスに行っていただくのがいいのかなと思います。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。